ではドクター西井こと脳神経外科学講座講師の西川康政先生と一緒に、今日は内科学講座脳神経内科老年科分野教授の前田哲也先生をお迎えしたいと思います。ドクター西、今日はいつもパートナーとしている先生だそうで、
どうぞよろしくお願いいたします。前田先生、
前田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマがパーキンソン病について。
そうですね、
ちょっとその前にあまりにお二人目を見てニコニコなさってるんですよ。
そう普段からもう前田先生とはもう本当に僕は兄貴のように慕ってる先生でございまして、もちろん仕事もですね、パーキンソン病というその病気を通して大変お世話になっておりまして、僕はまあ外科医の立場からパーキンソン病を治療させてもらってるんですけど、そもそもパーキンソン病というのは内科、神経、脳神経内科の代表的な疾患でもあり、そしてそのスーパーエキスパートである前田先生にいつもいろいろと教えていただきながらですね、
講師ともにじゃないですか。
そう、講師ともにですね、本当に、で今日はだから本当今日こうして一緒にラジオでこう、ね、お話し させてもらうのはなんとなく恥ずかしいような気もしますけども。
ラジオでお二方をこう、何でしょう、お顔までお見せできないのがちょっと残念なんですが、
そうですね、
意外と対極的なお二人。
それは体型のことです。どういうこと？
前田先生はとても静かで穏やかな雰囲気。
そうですね。ジェントルマンって感じですね。
一方、
僕はモコミチって言われた。
ドクター西は
モコミチ、モコモコミチミチしてるこのモコミチ。
快活だ。でも気も結構あって。
そうですね、
一緒に飲みに行ったりも。
本当にもう講師にわたって、いつも一緒に前田先生がこの大学にいらっしゃる前からもう学会等ではいつも全国の学会とかで行くと、僕ら脳神経外科と脳神経内科っていうのはその学会の一生懸命その学会の最中はこう議論するんですけど、それ終わった後はですね、今コロナでね、なかなかそういう機会もないんですけど、昔はよくそういう懇親会のようなところでカラオケ大会とか、脳神経内科 VS 脳神経外科カラオケ大会とかやって。そうやっていつもお酒だけじゃなくて歌も交わすというような中ではありますね。
じゃあその前田先生、早速お話を伺っていきたいと思うんですが、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パーキンソン病ということで、今一度どんな病気かというところから、ドクター西、いいですか。
そうですね、
はい、実際パーキンソン病という病気、あんまり耳に馴染みのない人も多いかもしれないので、簡単にですね、話をしたいと思いますけども、まずパーキンソン病というのは社会の高齢化とともに患者さんは増える傾向にありまして、で症状としては一番目につくのは震えなんですね。手の震えとか足の震え、頭が震えてるっていう人もいますしね、手の震えがやっぱり目につくので、それがきっかけで受診する人が非常に多いですけど、だいたい病院に来る理由の9割ぐらいは震えだっていうふうに言われていて、ただ実はパーキンソン病の中核的な症状っていうのは震えではなくて動作がのろいってことなんですね。
なるほど。
動作がのろくなるっていうのが実は一番大事な所見ってことになるんですけど、実際高齢者の方が動作がのろいっていうと、ある意味年齢とともにそんな風になって当たり前みたいに思われてることもあるので、実際震えがあれば病院には来るんですけど、動作がのろいだけでは来ない場合もあって、症状にはそんな特徴があるんです。なので高齢者の方でもし周りの人たちよりも自分はちょっとのろいかなって思ったら、もうそれだけでも病院に受診するきっかけとしては十分っていうことになると思います。
結構あれですよね、その高齢者のイメージっていうと、多くの方はどんな動きっぷりかなって見ると、やっぱみんなこうゆっくり歩いてるって、それはどんな高齢者もそうだと思うんですけども、
そうですね、
なかなか難しいですよね。
そうですね、
のろさっていうのはどう見極めればいいか。
例えばですね、ただ動きが遅くなるだけじゃなくて、なんか最近猫背の傾向が強いなとかですね、あとはのろいだけじゃなくて、こう足が思ったように前に出なくてつまずくなとかですね、そういったようなことがあるとちょっと怪しいってことになりますかね。で実際その原因なんですけど、動作がのろくなったり手が震えたりする理由は脳の中の 大事なあの情報伝達に必要な物質でドーパミンっていうのが減るせいだっていうふうに言われてるんですね。でそのドーパミンが減る理由はまあ簡単なんですけれども、ドーパミンを作る脳の細胞が減ってってしまうっていうことがまあ原因だっていうふうに言われています。減る理由っていうのをここで言い始めると明日の朝までかかってしまうので、ここはちょっと
じゃあ、
まあ、省略するとして、
あと100回分くらい解放する
。逆に言うとですね、ドーパミンが足りなくなって症状が出てるわけですから、ドーパミンを補えば絶対に良くなるということで、治療が非常に有効な病気の代表的な病気でもあるということですね。
確かにそうですね。その多くのまあ私たちも見ているそのパーキンソンの患者さん、そのドーパミンっていうのはその病気の初期の頃は本当にそれが不足して急に動きが悪くなってきたということで病院に来られて、そしてそのドーパミンってお薬を飲むと本当雲が晴れるみたいにさーっと綺麗になる。で結構あのパーキンソン病ってそのまあ他の病気であればまず検査しましょうとかいろいろなその検査を進めていて、最後にじゃあこの治療薬を飲みましょうということが多いですけど、パーキンソン病っていうのはそのドーパミンをまず飲んでもらってそれに反応するかどうかっていうのが結構治療を兼ねた検査でもあったりもするっていうちょっと変わった病気ではありますよね。
さすがですね西。
ちょっとね僕もパーキンソンかじったことがあるので先生慣れて一緒に仕事してるじゃないですか。
前田先生、でもね、そこで私ちょっとお話を伺いながら、うん、この90代の老人を思い浮かべてみたり、まあ、80、70こういろんな世代のことを思い浮かべながらお話を伺ってたんですけど、実際患者さん何歳ぐらいの方が、はい、多いのかっていうか、何歳以上がみたいなところってあるんでしょうか。
はい、いやあの非常に大事な質問だと思います。実は私が例えば大学生の頃講義室で講義を習ってた頃は、50代の後半くらいにピークが後発年齢のピークがあるっていうふうに言われてました。で卒業してしばらくして、まあ、医者として一丁前になった頃にはもう60の後半ぐらいが後発年齢じゃないかっていうふうに言われてて、あの時代のこう、まあ、変遷とともにおそらく背景には社会の高齢化がやっぱりあると思うんですけど、その後発年齢っていうのが結構お年寄り側に移ってきてるっていうのが現実としてあります。なのでさっき申し上げましたけど、その年を取った方が年のせいかなって思ってるぐらいの動作ののろさが実は病気の始まりだったりとかいうことが十分にある今状況なんです。
だからこう受診のタイミングというか遅れていきそうですよね。
そうですね、
年のせいでということで見逃してしまうというか見過ごしてしまうというか、
もうおっしゃる通りです。
ちなみにですけど、70以上で考えたときに患者さんの数というのは増えているんですか。はい、
ですね、一応あの統計学的なあのデータがありまして、現在パーキンソン病の患者さんはそうですね、全人口を対象にすると、10万人あたりでデータよく見かけると思うんですけど、もう割り算してしまうと1000人に1人っていうふうにも考えられているようで、非常に多い、むしろあの普通に遭遇することのある病気っていうふうに捉えられてます。特に70歳以上の方を集めてくると100人に1人はパーキンソン病じゃないかっていうふうに言われるぐらい非常に頻度の高い病気になってます。
結構岩手県もご高齢の方がね増えておりますって多いですけども、元気な、ね、ご高齢の方多いですけども、うん、と考えれば岩手県内全体で見るとその年間そのパーキンソン病というふうに、うんまあ、発症する方っていうか、大体どれくらいの数になりますかね。
岩手県は岩手県の人口って何人でしょうね。盛岡は大体30万人くらい。
ああ、そうですね、じゃあ盛岡でもいいんです。盛岡で考えた場合は、
30万人なんで単純に計算して300人ぐらいの人が、
そうなりますね、
年間発症してるってことになりますかね。
年間300
人っていうことはかなりの数ですよ、
ね、じゃあ例えば昨年も300人、一昨年も300人発症して、
そういう勢いってことになりますね。
そうですね、そのじゃあその中でもやっぱりもう年だからということで病気とは気づかれずにいるっていう方も結構いらっしゃると、
いるということになります ね、
ですね。
実際に 病気が始まったからといって生活がもうできないほど動きが悪くなるわけではなくて、最初のうちは生活はできるんだけれどもなんか変だなって思ってることが多いんじゃないでしょうかね。
進行は早いんですか？
それはむしろゆっくりなことが、急速に進む場合は別の病気を考えることが多いですかね。非常にゆっくりなので、実際寿命みたいなものには影響しないことももうすでに各国のデータでもって示されているぐらい、進行はそんなに早くはないようです。
つまりパーキンソン病で亡くなるっていう方ではなくて、まあ、天寿を全うするその途中にパーキンソン病が絡んできているというような、そういう感じになるわけですね。
そうですね、天寿は全うできるという、そういうことのようです。
なるほど。ラジオを聞いてる方で、いやー親がね手が震えてるし、はいはい、ちょっと動作がゆっくりだから内丸メディカルセンターに行こうかっていう時に、どちらを、前田先生は脳神経内科、日誌は脳神経外科、
はい、
どちらに行けばいいですか？
まあ、どちらでも大丈夫です。
いいんですか？
どうぞ、はい、足の向いた方向で最初に内丸メディカルセンターにいらっしゃった方は分かりますけど、その正面玄関が入って左手回れば最初に脳神経外科が開きます、
はい、
でもまあ、真っすぐ進んで皮膚科さんの方を取れば脳神経内科がなんというその説明、
ということはつながる、
全部つながってまして、
いや、そうですね、外来の窓口は実は本当どうでしょう、50メートルもないですね、20メートルぐらいですかね。
そうですね、
だから私の神経内科の方から脳外科の方に向かって手を振ると西川先生が手を振ってくれるそのくらいの距離感ですね。
そんな距離ですね、本当に、スープが冷めない距離ですから
なんて仲のいいこと
今度スープ持ってきますね先生
あ、じゃあお返しになんか準備しておきます。
10倍返しでお願いします
というほどに、どちらに行っても結局前田先生のところで診断をしていくということになるんですか？
そうですね、基本的には我々の方で診断をするので、日誌のところに最初に行っても、西川先生から我々の方に相談が来るという。
そうです、必ず前田先生を介して、その脳神経内科を介して、
ですので入り口は一向に心配される必要はなくて、
ないです。どちらに見えられても、必ずその一つの線にこう行くと、前田先生のルートに行くというふうにはなってますんで、ご心配なく。
安心しました、間違ったところに行ってはと思ったんですけどね
大丈夫大丈夫、
で前田先生のところではその後その患者さんを見るときにどう診断をつけていくんでしょう？
まずですね、さっき言いましたけども動作がのろいっていうのが非常にこう特徴的な症状で、それに加えて震えてるっていうと、もうそれでパーキンソン病のある程度の診断基準っていうのは満たしてしまうんですね。なので例えば採血もいりませんし、お話伺ってここ 1,2 年でだんだん動作がのろくて最近手が震えるんですっていうと、もうパーキンソン病の疑いっていうことにまあなるんですけど、典型的な人はそういう形で診断ついちゃう場合もあるんですが、やっぱり高齢化しているせいかいろんな要素を持っている患者さんが多くてですね、意外と典型的じゃない方も、少なからずいらっしゃいます。そういう方の場合はちょっと特殊な検査が必要になったりすることもありまして、通常は頭の CT、MRI っていった検査で実際は診断ができることが多いんですけど、難しい場合もありまして、その時はちょっと矢幅の付属病院に受診していただくような形を取ることもあります。
そうなんですか。じゃあどういう場合に日誌の方に患者さんが、
そうですね、日誌がせっかくレギュラーを奪おうという勢いで今
いや奪おうなんてね、
そ
んな
そうだったんですか。
いやいやいやC ですよ C なんてそんなつもりはもうどうございます
実は病気で最初に受診した当初から脳外科の先生のお世話になることはあまりありません。
ないですね、
はいはい、でむしろ症状で疑われて診断をつける過程でもうすでにドーパミン、さっき申し上げましたけど、不足しているドーパミンをもう内服薬として服用してもらうんですね。不足して発症する病気なので効かない理由がないんですね。なので内服していただいて症状が ガラッと良くなる場合はもうその時点でパーキンソン病だろうなっていうふうに言えるような、で不足しているものを補うわけですから非常に良くなります。全く症状がなくなるぐらいまで良くなる方も稀にいらっしゃいます。ただまあそこまで薬をたくさん飲むと副作用の問題があるので、まあ、昔の人はいいこと言いますね、腹8分目って言葉がありますね。お薬も8分目ぐらいにして残り2割ぐらいは自分も頑張ろうかなって思える人が
比較的、なかなかそれが8分目って達成できないんですね、うん、すいません話が変わりました
実際あのみんなどうしても昔の自分をイメージして
それをもっともっとですよね、
そうですね、目指したいっていう風になることが多いので、ただやっぱりあのパーキンソン病って病気はその経過も長いですしゆっくり進む病気なので、最初の段階であんまり薬を多用してしまうとちょっとやっぱり長持ちしない方もいらっしゃるんですね。まあ基本的には生活をこう維持するのに必要な容量っていうふうに考えてもらって、自分も頑張ろうっていうふうにしてやってもらうと比較的いい経過を得られることが多いですかね。ただまあパーキンソン病が長くなってきますと、そうですね、日本人だと大体5年から10年ぐらいですかね、あの薬の効き目に同様変動が生じてくるんです。
ずっとコンスタントに同じ症状がずっと効果が得られるわけじゃなくて、ちょっとこう1日の中で浮き沈みが出てくるんですね、症状にね、
あの背景には病気がやはりあの進行性であるっていうのがあるんですけど、なので未だにまあ国からもあの難病に指定されていて完全に治すって方法がないので、ただ薬はよく効く病気ですからあんまり心配はないんですけど、さすがに5年10年っていうと病気が進むので、薬が効いてる時は非常にいい状態なんだけど、さっきニッシーが言ったように薬の効きが悪い時間帯とか悪い日っていうのが出てくるんですね。そうすると例えば女性の方であればご主人の手を借りなきゃないとか、男性の患者さんであれば奥様の手を借りなければいけないっていうような、そういう症状が出てくることがあるんですね。ただ今結構いろんな薬剤が開発されてて、それも結構こう克服できる症状になってきてます、でもやっぱり薬だけではどうしてもうまくいかなくてっていう時があのやがて訪れることがありまして、そこで日誌が登場してくるんですね。
だいたい薬を飲み始めて、
日誌ここで時間になってしまいまして、
あっという間でしたね。
あっという間でした、じゃあ治療のお話は次週ということ で、はい、前田先生よろしいでしょうか。また、はい、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。